本日の聖書の箇所も安息日のお話です。福音書の中でこの安息日というのを一番取り上げているのがルカによる福音書です。出エジプトのその時代からユダヤの社会が大切にしていた10回、またその安息日について著者ルカがいる異邦人の共同体、長くこう歴史ではなく、なぜこのユダヤの社会の人たちがこの十戒を守るのか、なぜここに基盤を持っているのかということを意識して、特にルカによる福音書ではその土台にある創造主なる神様が人間に対して愛おしく愛したことによって作られた十戒という、そのような形で捉えていた十戒ということを見ることができるのではないかと思われます。聖書ではこの十戒というものについて2箇所に記されています。一つが出エジプト記の20章、もう一つが申命記の5章、両方に十戒という形で記されています。しかしその中の安息日ということに関しては随分と内容が違っているのです。辿ってみたいと思います。安息日を覚えてこれを聖別しなさい。6日間は働いてあなたのすべての仕事をしなさい。しかし7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も町の中にあるあなたの寄留者も同様である。主は6日のうちに天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休息された。それゆえ主は安息日を祝福してこれを聖別されたのである。出エジプト記のこの20章の8節から11節に記された言葉です。この中で特に注目していただきたいのは、7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならないというこの言葉です。創造主なる神様が6日間の働きを終えて7日目に休んだっていうんです。やめたっていうんです。やめる、関東言でシェパードと書いて、まるで犬の名前になってしまいましたが、もともとの名前はシェパードです。申し訳ありません、関東言を訂正していただきたいと思いますが、このシェパードというのはやめるとか動いていたものを止めるとかっていう、そういう一つの動作を一旦しっかりと止めてしまう、やめてしまう、休息してしまうという意味です。すなわち神様が創造の働きをしておられたこと、一回よしと神様ご自身の意識でやめたっていうんです。そしてそれが祝福だっていうんです。私たちの中でも何かをこうしようとしていること、し続けようとすること、そこにやめようとする意識っていうのは結構意識を持たなければやめられないです。習慣になっていること、あるいは当たり前になっていること、なんでやめなくちゃいけないのかって思ったり、あるいはやめるっていうことで気づくことっていうのが確実にあるというような、たくさんの意味を持ってシェバード、やめるということが祝福になるということを、出エジプトのこの安息日の箇所では主張しているわけですね。一方では申命記はどのようになっているのか。安息日を守ってこれを聖別し、あなたの神主があなたに命じられた通りに行いなさい。6日間は働いてあなたのすべての仕事をしなさい。しかし7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も 牛やロバなどのすべての家畜も、町の中にいるあなたの寄留者も同様である。そうすれば、男女の奴隷もあなたと同じように休息できる。あなたはエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が力強い手と伸ばした腕であなたをそこから導き出したことを思い出しなさい。主は安息日を守るようにあなたに命じられたのである。ここで強調されているのは、そうすれば男女の奴隷もあなたと同じように休息できるという箇所です。奴隷というのは主人の命令に従わなくてはいけません。主人が休んでいても、主人が休んでって言わなければ休むことは許されません。主人が食卓に座れば給仕をするし、主人が出かけようとすれば馬車を操ったり、本当に仕事というものを止めることは男女の奴隷は自発的にできるものではありません。これを主なる神は一つの戒めとして、そうすれば男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる、休息することができるというところに、この申命記はフォーカスを当てているわけです。そこには共同体の中で一番弱くされているもの、それにもまた休む、休憩するということが必要なんだということを言われている、大切な戒めであります。すなわちその中には家畜とか奴隷とか寄留者とか、みんな端っこに追い出されているそのものの存在、すべての命が休む、休めるように私は戒めを作ったよと言っておられるわけです。ところがどうでしょう、主イエスがこの世に使わされたこのユダヤの社会では、立法を守る、休まなくちゃいけないんだよ、仕事はしてはいけないんだよという、やめることにばかり強調されていて、その根底になる創造主なる神様の愛が取り残されてしまった、そんなような律法にと変えられてしまっていたようです。律法の専門家、ファリサイ派といわれる、いわゆる宗教家の人たちにとっては、ちゃんと仕事を休んでいるか厳しく人々を見ていました。自分たちだけではなく、休んでないということが彼らの関心事です。そしてそれを守ることはイコール神様を従っていく、神に従う信仰者であるっていうところまでくっつけてしまった、そんな社会へとなってしまっていたようです。大変よねって思うことではなく、私たちももしかしたらそんなことに陥りやすいんです。一つの決まりを作るとそれが常識になってしまって、守っていない人、なんであの人は守っていないんだろうとか、自分がなぜ守らなくちゃいけないのかはさておいて、守ることに奔走してしまう人間の陥りやすい出来事です。本当はその決まり事やそのルールは人々を優しく包んだり、あるいは傷んだ人たちが本当に休めるようにとしてできたものではなかったかということも、もう一度振り返って私たちはこの十戒を捉え直してみたい、そんなふうに思うわけです。ルカによる福音書、この安息日に関する律法を守るということで、主イエスが何度も律法の専門家やファリサイ派の人々と対峙する姿が描かれています。六章には手の苗た人を真ん中に立たせて、安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことかと訴える口実を見つけようとする律法の専門家やファリサイ派の人たちに問いかけていきます。主イエスは何かをしないんではなくて、することを問うているわけです。13章では 18年間も病に苦しんで霊に取りつかれている腰の曲がった女を呼び寄せて、安息日であってもサタンからの束縛を解いてやるべきではないかと言って、安息日にはいけない、それはしてはいけないことだと言っている街道長たち群衆に向かってまた語っていかれた姿が描かれています。そして今日の14章です。今までの箇所が街道、すなわちこの礼拝堂みたいに皆様が神様の言葉を聞き、そしてまた賛美を歌う、そんな場所だったんですが、この14章は場面設定が違います。これはどこかというと、ファリサイ派の議員の食卓の場所です。安息日に巻物を開いてイエス様が聖書の朗読をし、御言葉を語り、人々がその言葉を聞いた後、先生どうぞ私の家へ来てお食事をどうぞと言われた、そんなシーンが目に浮かんできます。しかしどうでしょう、そこに水手の人がいたと聖書は記します。以前のこの箇所と同じように、病を癒すかどうかがその人たちの関心事でした。聖書には人々が伺っていたという言葉を記します。きっとみんなは聞いていたでしょう、あの街道で手の苗た人を癒していった、腰の曲がった18年間も苦しんでいた女性を解放していった、だからこそこの水手の人、この人が置かれたのか、自分で来ていたのか、それは私たちの想像に任されています。しかし人々が伺っていたという言葉はどうも気になります。そんな中でこの水腫という病気はどんなかなと思って調べてみました。水腫とは心臓が不具合になる、そのような状況で水の流通ができてこないので腎臓が悪化し、体中が水の中でパンパンになってむくんでいくという大変厳しい病気だったようです。聖書の詩編というところに水腫で苦しんだ人の言葉が記されています。呪いを衣服のように身にまとったので、それは水のように彼の腹綿に、油のように彼の骨の中に染み込んだ。なんかもう聞くだけで怖いような、こう水がこう体中の中でこう膨らんでむくんでしまう、そんな病気が水腫という病気だったようです。そしてこの病気は現代にも残っていたようです。そんなことを調べながら、金曜日の夜7時になんと教会にその水腫になって入院をして、長いこと入院してようやく回復をして教会を訪ねてきた人が訪問してくれたんです。なんというタイミングだろう、皆さんのよく知ってらっしゃる方なんです。ピンポン、もう7時でご飯が出来上がってですね、今日一緒に来てくださっている留学生のイム・ソクミンさんとさてご飯を食べようかと思っている、そのような時間でした。岩崎ですと声がかかりました。岩崎時子さんのご家族の方かな、そんなふうに思いながら扉を開けたんです。そしたら愛知県の高浜に住んでいる岩崎忍くんが玄関に立っていたんです。おーみたいに、いつもお正月にやってきたりしていたのに、お金がないこと、コロナが続いたことでもうなんと4年間も教会には足を踏み入れていない彼でした。先生って言ってですね、なんかもうこっちは涙ですよね、なんかこううるうる来てしまって、よく訪ねてきてくれたねって言って、でここの前に座ってどうしたねって話を聞いたら、そのいわゆる水腫になったっていうわけですよ。もうそしてもう腎臓が悪くなってずっと点滴カテーテル入院をしてですよ、もうそしてそれがようやく良くなって、 なんと両親が彼に入院保険っていうのを立てていた。でその彼が考える以上にたくさんのお金が入院保険で降りたために5月連休に帰ってくることができたっていうわけですよね。そして私に母の日に近いからって言ってこうやってこの風船で作ったお花持ってきてくれたりもしました。祈りましたよ。神様、病になったことは本当に厳しかったけどね、でもそして守られて入院生活が整えられ回復してですよ、ね、そしてまたこうやって教会に訪ねてきてくれることができたって本当によかったねってね、神様っていうのは必ずどんなに傷んでる時でもそばにいてくださるよって、入院した時も神様のこと覚えたろ、うんって言ってですね、本当にねこの岩崎くんもね名残惜しそうに一緒に礼拝出たいなって言いながら、やっぱり月曜日からもう仕事ですからこの礼拝には出れないってね、だけどみんなに本当によろしく言ってくれって言って、もうなんかこのタイミングですね、この水書のこと一生懸命自分で学びながら、あ、現代もこんなひどい人がいるんですねって言ったところで彼が訪ねてきてですよ、そしてこうやって共に本当に神様によって癒されて、そして回復してお金の経済的なものまで整えられて、そして帰っていくっていう話で一緒に祈ったんです。嬉しかったですよ。本当にねこうやってね神様の奇跡の出来事が現代にも起きていくっていうかですね、そんなことがこの私たちの交わりの中にもあるって。いつも祈りのカレンダーで岩崎くんは2日に祈ってるわけですよ。そして岡本智子さんと私で、あの先週の木曜日、岩崎忍くんに遠隔地のために委任状と定期総会の資料を用意してた矢先ですよ。そんな風に本当にお互いにこうつながり合って祈り合っているところで神様は起こしてくださる出来事が起きるっていう、そんなことを私たちは共感していくって、もうこれはまさにですね、この神様の出来事は今も起きているっていう、そのようなことを私たちはこうやって共感し体験していくんだなっていうことを、こう改めて報告まで皆さんとお伝えしていきたいなと思ってならないのです。イエス様は律法の専門家ファリサイ派の人々にこう聞きます。安息日に病気を治すことは許されているのかいないのかと言われるんです。律法の専門家やファリサイ派の人はしてはいけないというところにフォーカスが当たっています。しかし神の御旨、御心、愛の土台において病気を治すことはどうかとイエス様は問いかけていくわけです。そして彼を引き寄せて病を癒していかれたと聖書は記しています。人々の注目の中です。緊張感が漂っていたでしょう。どうするんだろうってきっと見ていたに違いないんです。私たちももしかしたらそんな場面に出くわすかもしれません。あなたクリスチャンなんでしょ、そんなこと言われるときってドキッとするときもあるんじゃないでしょうか。そんな中でも私たちはどうやって生きていけばいいのか、どんな言葉をどんな行動をっていうときに必ず主なる神様は共にいてくださるということが、その行動やその言葉に寄り添ってくださるっていう、その出来事をここから見ることができます。うまくいこうが悪い結果になろうが、彼らはこの安息日に病気を治すことは許されているのかいないのかと問われたとき沈黙をするんです。自分からは答えを出さない。これぐらい愛のない厳しい悲しい状況ってない、無関心ほど悲しいものはないってよく言われるじゃないですか。この時は関心があっても誰も何も言わない。私たちもそんな場面にさらされることがもしかしたらあるかもしれない。ぜひそんな時この聖書の箇所を見てほしい。イエス様どうされたかなって イエス様はしてはいけないことではなくて、神様の御心、御旨の中で愛として何をするのか、それに貫かれていた、そのような方です。引き寄せて病を癒して、聖書は返していかれたと書いてあります。この当時は因果応報、病気になったのはあいつのせい、先祖のせい、罪のせいって言われているような時代です。ですから罪人、それは共同体から外されていきます。弾かれていきます。そんな人を病を癒し、そしてその家族だったり大切な友人たちのところへ戻してあげたというのが神様の出来事です。神様はいつもそうです。共同体から弾かれたり、傷んだ人が本当に生活ができない、生産性ということや能力ということで測っていく、この世の社会の中で弾かれた人をイエス様は引き寄せて、そして癒していかれる方です。もう一度そういう目でこの安息日にイエス様がなされたことを見ていくと、六章の出来事の時は手を取って手のなえた人を真ん中に立たせ、18年間腰の曲がった女性を呼び寄せて、そして癒していかれ、この水手の厳しい状況にあったこの人も引き寄せて、他の翻訳では抱き寄せて、そしてきっと目を見て、そして癒していかれたんでしょう。そこには主イエスご自身がその人と同じように痛んで苦しんで、辛かったねって腹綿がちぎれるような思いの中で天を仰いで祈られるからこそ出来事が起きていくっていうことを見ることができるんです。私たちは自分でも本当に闇を抱えていますよ。自分たちで本当にどうしたらいいかなっていう状況に陥ることもいくつもありますよ。だからこそイエス様のところに帰ろうではないでしょうか。十字架のもとに引き寄せられていこうではないでしょうか。そうした時、手を伸ばして力強い腕で、あの出エジプトの民が解放されていくように、私たちは解放され、救われ、愛の中で生きる道が開かれていくわけです。だからこそ私たちは十字架のもとへ帰っていく、そんな出来事を私たち自身も喜んで生きていきたい、そんなものになりたいなと改めて思います。イエス様は続けて言いました。あなた方の中で自分の息子や牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。緊急事態なんです。病もまさにイエス様のところに来た時、それは緊急事態なんです。明日したらいいよっていう問題ではありません。神の愛は瞬時にそこに届けられていく、そのことを私たちは確信を持って受け止めていきたい。だからこそ私たちが罪のために死へと向かう、そんなものをイエス様は一人一人に向かい合い、私の道を私に従ってきなさい、十字架を追って私に従いなさいとおっしゃってくださる、そのことの中で私たちは癒され、永遠の道へと導かれていく、喜びの出来事が起こされていくのです。だからこそ私たちは喜んで従っていきたいものであろうと思うのです。神の国で食卓を囲むものはなんと幸いでしょう。これからの後の14章には神の食卓のお話が続きます。神の食卓、豊かな交わり、その中でこそ主はまず第一に厳しい状況の人を癒していかれた。どんなに緊張感の中であっても愛を貫くその主イエスに私たちも従っていきたいと心から願うのです。お祈りをいたしましょう。 主なる神様、御言葉をありがとうございます。主イエスが起こされた出来事、その出来事は今もなお、あなたが働いておられる、復活の主が働いておられる確信へとつながります。主よ、どうぞ私たちを導いていてください。私たちは思いがけないところで再会をしたり、また思いがけないところで窮地に追いやったられたり、いろいろな出来事の中が私たちの人生の中です。しかしなお、どんなところにおいても主が知らない痛みはなく、主が知らない病はありません。神様、どうぞ私たちがあなたと共に歩むものでありますように、この一週間も豊かにあなたと共に歩むものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アメン。